朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の澤野亮です。今回は社外から特別ゲストをお呼びしてお送りしようと思います。ですね、新聞社の垣根を越えて新聞だったり音声メディアの現在そしてこれからについて言葉交わしていこうと思うんですが、早速お呼びしたいと思います。ゲストは長崎新聞記者の睦倉大輔さんです。よろしくお願いします。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長崎新聞の睦倉です。お願いします。
睦倉さんをお呼びしたのはですね、ポッドキャスト配信仲間でもあるからなんですが、はい、ポッドキャストやられてるんですよね。
そうなんです。昨年の11月から長崎新聞ポッドキャスト NNN、はい、言いにくいんですけど NNN を縮めて NNN という音声番組を配信しています。はい、
この NNN をですね、はい、音声界一押しているといっても過言ではない人をうちのポッドキャストからお呼びしております。神田大輔さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、どうも神田大輔です。よろしくお願いします。
神田さんは NNN の NNN ラバーということで。
そうですね、もう熱狂的リスナーですよね。はい、あれなんですよ、まあ、あの前にですね、はいはい、働き方評論家で、千葉商科大准教授のね、常見洋平さんがですね、はいはいはい、メディア界の三大輔としてですね、津田大輔さん、古田大輔さんとともに私の名前をね、挙げてくださったことがあったんですけれども、はいはい、いや違うぞと、四大輔だぞというふうにですね、あの、長崎の方から名乗り上げてきた人がいまして、これが睦倉大輔さんという方なんですよね。ということですよね。
大輔界のホープ
自分でホープって言っちゃいますよね。
大輔界のホープですからね。
そうなんですよね。だからまあちょっとこう本当にこうねご縁をいただいたというか、はい、あのこちらでもね、NNN について触れたし、向こうのね、NNN さんでもですね、朝日新聞ポッドキャストについて触れていただいてるってことで、うん、まあこれはねやっぱりこうやっぱり一度ゆっくり話そうじゃないかと。
なるほど。
いうようなことですよ。
ありがたい、ありがとうございます。
こちらこそ、こちらこそ本当にね、
はい、一つよろしくお願いします。今回はですね、それでテーマとして地方新聞、地方紙の現状と課題ということで、うん、まあいろいろそこだけにとどまらず、話していこうと思うんですけども、はい、まずあの前提知識というかですね、長崎新聞って、はいはい、こう長崎ではどれくらい読まれているとか、そういうデータとかってありますか？
長崎新聞は、その名の通り、長崎県を拠点としている新聞社なんですけれども、はい、発行部数としては、今現在17万部弱ぐらいですね。
17万部弱。
で、シェアは5割強ぐらいなので、地方紙としては、そこまでめちゃめちゃ強いというわけではないけども、めちゃめちゃ弱いというわけでもなく、みたいな。
西日本新聞さんとかも、
そうですね。いわゆる競合を通して、西日本新聞さんという福岡に拠点を置いているブロック紙さんもいるので、毎日現場では西日本新聞さんと、長崎新聞がしのぎを削り、
そこにちょっと弊社も入ってるみたいな。
そうですね。切磋琢磨して頑張っておりますけれども。
なはい、ちなみにそれ、西日本新聞さんとはその部数で言うと、どれぐらいの違いがあるんですか？
今のところ、長崎新聞が、上回ってはいるんですけれども、ただ、西日本新聞さんもかなり、他の九州県内に比べると長崎では、食い込んでいらっしゃるので、特に私が住んでいる県北のエリアだと、西日本新聞さんの読者さんも結構いらっしゃるので、なかなかそこは、拮抗して、やってますよ。
なるほど。
はい。
長崎新聞、の中には記者さんってどれくらい人数いるんですか？
記者は、だいたい社員が全部で200人ちょっとぐらいいるんですけれども、はいはい、その中の、半数、デスクとかも含めて、編集局の人間が半数いかないぐらいですかね。
ああ、なるほど。はい。じゃあ、100。
うん、100人弱ぐらいですかね。記者はもう少し、その半分ぐらいなのかもしれないですね。
なるほど。
デスクとか整理の方とかも合わせるとそのぐらい、半分ぐらいですかね。
なるほど。はい。睦倉さんは、そもそも長崎出身なんですか？
はい、そうですね。私は長崎市生まれで、はい、大学の時にちょっと東京に出てたんですけれども、そこからちょっと東京で少し働いてから長崎に U ターンして今の仕事を11年目ですね。
なるほど。その記者になろうというきっかけはどこにあったんですか？
あ、もともと結構文章書くの好きだったんですけど、はい、あんまり新聞記者の仕事になるっていうふうには思ったことなかったんですよ、ね。
あ、そうなんですか。それは何かきっかけが？
なんか東京では全然違う個別訪問のセールスマンの仕事してたんですけど、はい、なんかずっと地元で働きたいなと思ってたとこに、なんかこう、この長崎新聞の採用の話もちょっとあって、まあちょっとこう拾ってもらったみたいな感じですね。
ああ、じゃあ地元に帰りたいっていう思いがまずあったっていうこと、
はい、そうですね、うん。で、なおかつやっぱ記者の仕事ちょっと関心はあったので、なんかそこで、まあうまく拾ってもらえたような感じですね。
なるほど。
はい。
実際にこう記者を地元でやってみて、ここまで何か感じてることとか、やりがいみたいなのは？
あ、やりがいめっちゃありますね。やっぱすごい記者の仕事ってめっちゃ楽しいじゃないですか。
楽しいですね。
で、その地元紙としてのなんかこう、なんていうんですかね。まあ、長崎だと原爆の報道とかって結構重きを置いてるんですけど、そういった報道にも関わらせてもらったし、はい、その単純なその事件取材とかに関しても、こう長くその事件の関係者の方とこう関わっていけるっていうのも、地元紙の醍醐味かなというふうには思いますね。
うん、今、その、今、はい、年齢はおいくつなんでしたっけ？
あ、今私36歳です。
36歳で、支局長って、結構、この、はい、なんていうんですかね。うちの会社からすると、なかなかその年齢で支局長って いないと思うんですけど。
そうですね。まあ、うちの新聞社結構若手中堅が支局に行くみたいな感じの傾向があって、はい、なので他の、あの、全国紙さんの支局長と比べると少し年齢が若い方が多いんですけれども、結構うちの新聞の中では割と普通ですね。キャリアの歩み方としては。
そうなん
ですね。報道部で、まあ、札回りとか行政回りとかをこう5年ぐらいやってから支局に出るみたいなのが割と多いですね。
うん、なるほど。その、こう、地方にいながら、この、ポッドキャストを始めた経緯みたいなのを、まずじゃあちょっとお聞きしたいんですけど、これは、
はい。
そもそも、どういうことがきっかけで始まったんですか？
あ、ですね。なんか、一昨年ぐらいに、なんかその入社10年目以下の若手社員で集まって、
はい、
何かこう、新しいことをやろうよ、みたいな、なんかそういうこう、機運がちょっと高まった時期があったんですよね。で、私もちょっと、今の長崎新聞社で働く、の今言ったようにそのやりがいとか楽しさ感じていたんですけれども、
はい、
なんかちょっと危機感みたいなのを持っていて、それ単純に新聞社全体の課題であるそのなんだろう業界全体が縮小しているというか発行部数が減っているとか、まあ社用化とかそういったものもあるんですけれども、その若手がなんかすごいよく辞めてたんですよね。うん、私が、その、入社して10年以内にも、毎年のように10年以内の若手が、こう、辞めてて、で、その中でもやっぱ、こう、記者の方の離職が結構やっぱ多いなっていう印象もあって、で、入社の希望する人もなんかあんまり、こう、振るわないというか、あんまり多くないみたいな話も聞いたりしたので、なんかこう、こんな面白い仕事なのに、なんでなのかなって思ったりもしてて、いろいろこう自分の中ではこう課題認識というのがあって、
うん、
で、その中でなんとかこの仕事の楽しい部分とか、うん、そういうのを伝えていけないかなっていうのがありまして、で自分もあの神田さんと同じようにそのラジオを聞くの結構好きだし、はい、ポッドキャストもよく聞いていたので、なんかこの形だったら、なんかその新聞社の楽しさを伝えながら、こう新聞と読者のこう距離感を詰めるこうような場所にも なるかもなっていうふうに思って、ちょっと始めたんですけれども。
そもそもこう長崎新聞さんって、毎年どれくらい新人の方って入るもんなんですか？
毎年、まあ、年によってまちまちですけど、5人以下が多いですね、近年は。うん、
それでも5人とか限られた中でも、やっぱり辞めてってしまう人が結構いる。
そうですね。1人2人、特に記者が。しかも3年、4年とか5年とか経って、割とこう、なんだろう、現場でも。
慣れてきて。
ね、慣れてきて、こう、うん、これから調子良くなってくるんだろうなっていう時に、 辞めちゃうみたいな。
ムツクラさんの同期にもいらっしゃったんですか、そういう方
は。私の同期もいますね、記者してたけど、その人は女性だったんですけども、結婚して出産して辞めちゃいましたね。
こうなんか若手が辞めちゃう理由みたいなのは、どうなんですか、はい、朝日新聞でも、私も割と若手と言われる、立場にはいるんですけど、
はいはい、
やっぱり同期でも結構辞めていってしまう記者っていうのは結構いて、まあ、それはこう業界として、なかなかこううまく希望を見出せないとかいう理由もあれば、
はい、
結婚とかそういうのを機に辞めていくっていう人もいるんですけど、こう辞めていく理由っていうのはどんなことが多いんですか？
結構本当に様々なんですよ。今言ったように結婚を機に辞めますっていうのが一つと、はい、あとその同業他社に転職しますみたいな。
ああ、同業他社への転職もいるんです
ね。そうですね。だからまあ、早い話、その全国資産に引き抜かれちゃうみたいな。
なるほど。
パターンもありましたし、まあ単純にこのおっしゃったようにその業界自体になんか希望が持てなかったりとか、やっぱハードすぎてちょっときついですとか、まあいろんな理由はあるので、なんかその課題をこう、なんかこう、十把一からげにこうまとめるのがちょっと難しくはあるんですけれども、うん、なんかこう解決策がないかなというか、なんかこう、もう少しこう楽しいと思ってもらえるような、なんか場所を作れないかなっていうのはなんか常にありましたね。
なるほど、うん。その中で音声を選んだっていうのは、それはムツクラさん自身がやっぱり音声、
ええ、
コンテンツに親しみがあったっていうところが大きいんですか？
そうですね。とか、あとなんか、こう、今の人、時間全然ないじゃないですか。
ないですね。
私も、なんか、サブスクリプションサービス、ネットフリックスとか、めちゃめちゃ加入してて、
はい、
でも見る時間ないし、本も読みたいし、仕事もしたいし、寝たいし、みたいな。なんか、ね、可処分時間が限られる中で、
はい、
なんかどんな風に自分の時間を使うのかみたいな、なんか、そういう争奪戦が今、合ってると思うんですよね。
はいはい、
でその中で、なんか音声メディアって、こう、そういう時間にこうフィットしやすいというか、なんか皿洗いしてる間とか、運転してる間とかに、なんか聞くことが多くなってたんで、
うん、
あ、これだったら、だからなんか朝、ね、起きてコーヒー飲みながら新聞広げるって、すごい贅沢な時間だと思うんですよね。
うん、
なので、まあそういう人って少なくなってるだろうなと思いますし、なんかこう、よく言う話、新聞がね、必需品じゃなくても高級品になってるんじゃないかみたいなことを結構言われたりしますけど、うん、なんかそういうのとはまた別に、なんかこう、我々がこう普段思ってることとか伝えてることをこう皆さんにフィットする形で、こう、お伝えできるようなメディアがあってもいいんじゃないのかなと。で、それが音声メディアがなんかちょっと可能性感じるなっていうのがあって、初めて見たんですけど。
なるほど。長崎に行っても、はい、やっぱりこう、うん、新聞の価値というか、存在感っていうのは、やっぱり年々薄れていってるようには感じますか？
あ、そうですね。まあ、都心の方ほどではないにしてもですよ。うん、やっぱりその、若い方がやっぱあんまり読まないので、
うん、
なんかどうしてもその、高齢の方が読者層に多くて、で、そういった読者さんに向けた、やっぱこう、記事作りに、やっぱこう、どうしてもなってくると、またなんかそこで若い読者が離れていってとか、なんかそういうこう、構造みたいなのはなんか、多分あると思いますね。他の新聞社さんに漏れず。はい。
こう、その中で、こう、音声メディアを立ち上げてみて、
う
ん、立ち上げはいつからなんでしたっけ？
立ち上げはですね、一応配信が11月、昨年の11月からなんですけれども、
はい、
で朝日新聞さんが昨年の8月からだったじゃないですか。
さすがお詳しい。
もう あの時はもう地団駄を踏みましたよ。
地団駄を踏んだんですね。それはまたどうして
。っていうのはその8月の時点ではもう結構準備進めてて、はい、もう、
あ、そうなんですか。
結構10本ぐらいもうストックができてる状態だったんですよ。
あ、そうなんですね。
で、あとはもう社内の調整とかをして、いつ配信できるかみたいな、はい状態だった時に、
はい、
朝日新聞始めとるやんみたいな神田さん荻上チキさんの番組出とるやんみたいなそして炎上しとるやんみたいな
ありました
。なんか ちょっと悔しいなと思ってたんですけど、はいはい、ただなんかその中で神田さんとかの話を聞いて、うん、あ、なんか同じこと考えてる人いるって思って、それはすごい嬉しかったですね。
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
ということですけど神田さん、
うん、あ、そうですか。いや、あの、もういつでも炎上を真似していただいてもいいんですけどね。あんまりお勧めしませんけどね。いや、でも多分、そうなんですよ。ポッドキャスト自体は、新聞社もね、これ実は第二次ブームみたいなところがあるので、
そうですよね。
10年ぐらい前には朝日新聞もそうだし、読売さん、毎日さんなんかもね、ポッドキャストやってたそうなんで、で、ただ一旦こう、さたやみになってるわけですよ。
うん、
で今やっぱりもう一度、やっぱとりわけね、アメリカでやっぱニューヨークタイムズとかが大成功してるって影響が大きいと思いますけれども、もう一回こう、うん、そういう機運が盛り上がってきてるっていうところなんですが、ただね、やっぱこうムツクラさんと僕ね、こう共通点といいますか、はい、やっぱこうここだなっていうふうにね、同志だなっていうふうに思うところがあって、うん、それはねやっぱりね、記者さんが自分で自由に話してるところなんですよ。
あ、
記事の読み上げでないっていうのはもちろん一番なんですけれども、
はい、
全くね型にとらわれてないんですよねNNN って。そこがやっぱ最大の魅力だなと、
うん、型にとらわれていないっていうのは例えばどの回を聞いて、
いやいや、だってやっぱ我々でもですよ、
はい、
まだちょっと初音ミクの採用には至ってないじゃないですか。
まあそうですね、
まあ、朝日新聞に社歌があるかどうかも知りませんけど、ね、
はい、
あったところでって話もありますけど、なんかね、その辺の自由さ、あとほら、うん、なんかその文房具について語ったり、おやつについて語ったりと、
確かに。
それは僕らも、まあ、そんなにやってない、たまにやってるというか、年末年始ね、これ収録してる時点ではもうすでに撮っているし、配信も決まってるんですけれどもね、やるんですが、やっぱそこまでやってないわけですよ。
うん、
この自由さをね、長崎新聞さんはしかし最初から持ってるんですよね。
うん、
ここはでもよく社内説得できましたね。
いや、説得できてるのかはちょっと分かんないですけど
そうな
の。いろんなお声は聞きますけど、なんかこう、まあ、テーマとしてやっぱりこう、さっきも言ったように、その楽しそうっていうのが、なんかやっぱ、あるので、なんかそこはやっぱこう、若手が楽しくしてるっていうのを発信したいなっていうのもあるので、なんかそこのテーマの中で、じゃあどんな話が盛り上がるかなっていうので、こう、いろんな、先ほど紹介していただいたような、その、長崎新聞社歌のリメイク企画ですとか、なんか、鬼滅の刃の話、文房具の話とか、こう、自由なテーマ設定で。
ウルトラセブンの話とかね。
ウルトラセブンの話とかですね。
本当に。はいはい、ただ、ムツクラさんが自分の情熱を爆発させてるようなね。嫌いもなくはない。でも、どうですか、社内の評判みたいなのってなんかあります、うん、
あ、でもなんか、だんだんと、やっぱ面白いねって声かけてくれる人は増えてきているので、まあ多少は知名度上がってきたのかなって思ったり、社歌の会とかは地元のテレビ局さんがこう反応してくれて、そこのラジオに出演させてもらったりとか、なんかそういうこう徐々に反応は出てきてるなっていう感じはしますね。うん。
これ目指すところっていうのは、社内のその、なんていうんですかね、若手から発信することで、これやっぱり、ベテランの方とかそういう方の意識も変えていこうという思いとかもあるんですか？
あ、そうですね。まあなんかその神田さんが前メディアトークで多分おっしゃってたんですけど、その新聞記者が、はい、その取材して書いてそれで終わりっていう時代ってもう終わってるっていう話多分されてたと思うんですけども、
はい、
今後その記者が自分のなんか記事もちろん取材して書くっていうのはその基本の動作としてあると思うんですけれども、もっともっと自分の言葉でしかもこうなんだろう、皆さんのと同じ言葉でこう語っていくっていうのって今後求められてくると思うんですよね、
うん、
なのでそういうこう場所にこう NNN がなっていけばいいなとは思ってるんで、なるべくこうベテランも巻き込んでいきたいなとは思うんですけれども、うん、うんうんうんうん、
でもまあ、まあ、
皆さんね、うん、
じわじわこう社内の風当たりというか風向きもちょっとずつ変わってきてるっていう感じはしているということですね。
わかんないです。僕、支局にいるんで、あんまり、その風を感じないで好き放題やってるっていうのはあるんですけども、たまに本社に行くと聞いてるよって声かけてくれる人もいますけど、やっぱこう、なんでしょうかね。これ多分他の新聞社さんもそうだと思いますし、朝日新聞さんのポッドキャスト聞いてても、はい、あ、そうなんだって思うんですけど、やっぱりまだこう、なんだ、硬派すぎる、新聞人の方ってもたくさんいらっしゃるので、そういう方からしてみると、僕らがゲラゲラ笑いながらやってるのって、多分めちゃめちゃキーに移るんだろうなっていうのは、まあ、これは始めた当初から多分そうだろうなとは思ってましたけどね。
でもそこは、こう、やっぱりでも気にしすぎるとそこ萎縮しちゃう、若手が萎縮しちゃう原因にもなる。わけじゃないです。
まあ、萎縮はしてないんですけど、なんか、あんまり気にしないようにしてるというか、多分これが多分王道になっていくだろうって私はちょっと思ってるんですよね。なので、まあ、あんまり気にしないというか、だんだんここにで喋って楽しかったっていう記者とか社員さんを増やしていくのが、なんか大事かなっていうふうには思いますね。
そこはこう、朝日新聞のポッドキャストとも共通する点ではあるんですかね、神田さん。
あれなんですよね。だから僕、すごく長崎新聞さんで、もう一つ、お、どうしって思ってるのが、はい、かなり早い段階から、編集以外、要するに記者以外の人も出てますよね。
そうですね。
あれは意図的。
そこはかなり意図してやりました。その部署横断、やっぱりその編集と、営業販売とかのこう垣根を越えてなんか話せるんですよね。なんかこう同世代同士だったらですね。でもなんかそれがいつの間にかなんかこう年次が上がっていくにつれていろんななんかこう垣根が自然とできていくような感じがしてたので、なんか今のうちになんかこういろいろざっくばらに話そうよって思ってたし、やっぱ面白いんですよね、編集以外の方の話ってですね。なんで、なんかそういう話はなんかどんどんしていければなというふうに思ってます、ね。
いや、それも僕本当に全く同感で、結局なんか、まあ特に朝日新聞とかになってくると、図体もね、長崎新聞さんに比べれば大きくなってくるじゃないですか。やっぱその部局間、とりわけその編集じゃない人たちとの交流っていうのは本当にこう乏しいんですよね。っていうのが、でもそれはおかしいとずっと思っていて、でそこをね、あのポッドキャストとか使うことによってですね、変えてやろうじゃないかと。だから僕にとっては、まあだからそこもね、ムツクラさんとすごい同じものを感じるんですけれども、確かにラジオも好きだし、ポッドキャストっていう表現形態も今すごいハマって聞いてますけれども、まあ、これはでもやっぱツールに過ぎないわけで、このツールを使ってどのように新聞社あるいは報道っていうものを変えていくのかっていうところがね、一番のこう大事なところなわけですけれども、この人考えてるなっていうのはすごい感じますね。
ありがとうございます。
考えて実際考えてる、なんかすごいこうなんかね、こうこう鼻で木をくくったような返事が返ってきた気もしなくもないですけど、
はい、なんでしょうね、なんかあんまりこう新聞社員のなんかロジックにはまりきる前にこういうこと始めときたいっていうのもあったんですよね。疲れきる前にみたいな。
なるほどね。
なんかそのやっぱ場数を取材でこう踏んでいくと、やっぱすごい新聞社っぽい考え方にだんだんなっていくじゃないですか。でもなんかその生活人としてのなんか自分と新聞人としての自分ってやっぱかなり違うんで、そこは乖離する前に。なんかこういう場所をこうちゃんと取っておかないといけないなっていうふうには思いましたね。なんか昨日か、今この収録時点での昨日なんですけど、神田正輝さんと松田聖子さんが、こう会見というか、ちょっとした囲みされてたじゃないですか。で、なんかバシャバシャバシャバシャ、なんかこう写真撮られてお気持ちどうですかみたいなことを記者が聞いて、で、やっぱネット上とかの反応を見ると、まあ案の定、僕もマスゴミっていう言葉久々に見ましたけど、まあでもなんかこう多くの人にとってやっぱマスコミってああいう暴力的ななんかものに見えてる人って結構いると思うんですよね。なんでそうじゃなくて、一個のもう同じ生活人としての我々記者なり、あの新聞社の人間、いろんな人がいるし、いろんなことを思ってるし、みたいなのをなんか伝えていくことってなんか大事なような気がしますよね。
その生活人としての発信っていう言葉ありましたけど、去年の11月から約1年配信続けてきて、 うんうん、例えば長崎の方であったり、まあ、長崎にとらわれずこう、はいはい、全国各地の方からこう、なんか思っていた新聞社のイメージが変わりましたみたいな、そういう声も届いたりとかするんですか？
あ、届きますね。なんかいい意味で新聞社らしくないみたいなことは言われたりしますけど、でもなんか僕たちが新聞社で普段喋ってることなんですけどね、ああいうことってですね。なんで、うん、朝日新聞さんのポッドキャストとかはどうですか？そういうイメージ変わったみたいなことって言われますか？
そうですね。やっぱりこう、なんていうか、硬いとか、真面目とかいうイメージがあるという声も、あれ、そこがやっぱりちょっと、ポッドキャストを聞いたことで、より、なんていうんですかね、記者の方の距離が近づくというか、記事と自分との距離感が近づくみたいな声は、ありがたいことにいただくことも。
まあ、それもありますし、あとやっぱり、朝日新聞って、ゴリゴリ左翼だと思われてるんですよね。でも、まあ、実際にこう、ね、おのおの記者の話聞いてもらえば分かると思うんですけど、まあ、ゴリゴリ左翼もいますよ、そりゃ。いるんだけど、別にそこを取材するときには全く関係なくって、フラットにね、事実は何かっていうことを考えて取材はしているし、なんていうか逆に別にこういうふうに、そのなんていうか持っていきたいみたいなことで取材してないんだっていうことは、それこそね、聞いてもらえば分かるんじゃないかなみたいな。そこら辺がね、割とね、こう、皆さんにはね、新鮮だっていう話は聞きますよ。
そうですよね。朝日新聞さんのポッドキャスト聞いてると、なんか、あ、同じ新聞社だなって我々は思うんですけど。
それはどういったところ
で思うんです
か？
どこです
か？同じじゃんみたいな思うんですけど、なんか、うん、多分聞く人は多分そこが新鮮って思ってくれてるのかなとは、
ね。だから長崎新聞さんとどの辺が同じなんですか？
なんかどの辺ってこう具体的には言えないんですけど、そうですね。なんか、記者の方のなんかその取材してる時のなんかいろんなこぼれ話とか、なんかその気持ちとか、なんかその記事についてこう、ああだこうだ言ってる感じとかって、なんか普段編集フロアなりで、なんかいろいろ喋ってる会話を聞いてるみたいですごいそれ面白いなと思いますし。
やっぱりなんか危機感みたいなのは業界で共有して、いて、なんかやっぱりそれをどうにか解決しようっていうので、そういうところで似てくるんですかね。
そうでしょうね。なんか危機感を共有して、なんかそれをどんな風にこう、難しいですよね。でもなんかその共有してない人もいるだろうしみたいな。
まあそうですね。
うん、
でもやっぱりこれから今こうなんていうんですかね、やっぱりこうどの新聞、業界的にもかなりきつい状態が続いていて、全国紙でもまあ地方の取材網が縮小されていったりとか、まあ NHK さんとかでも地方の一部縮小ということがニュースになったりとかもしますけど、やっぱりそういう時代だからこそのこう地方紙の強みみたいなのを感じてる部分とかってありますか？
あったりなかったりっていう感じですよね。なんか、
率直。
いや、確かに、その、全国紙の記者さんは、もう私の住んでるエリアとかほとんど来ない。
今は、来なくなってきたんですよ。長崎で言うと、どのあたりにいるというのを、ちょっとまだ説明してませんでしたけど、うん、今はどこにいらっしゃるんですか？
今はですね、私、逃避支局っていうところで、東園木郡というところなんですよ。郡なんですよね。うん、で、3つ、ハサミ、川棚、東園木って3つの町、自治体があるところを、まあ、担当していて、はい、どっちかというと県北佐世保市寄りなので、うん、他の記者さんはみんな佐世保の支社から記者さんが来るみたいな感じなんで、結構朝日新聞の記者さんとか佐世保の支社の中でこう近隣自治体たくさんエリア担当していらっしゃるので、うん、なかなか大変だろうなっていうふうには思うので、やっぱその地方の課題とか話題、ニュースについて伝えられるのは多分地元紙しかないし、多分今後もこういう支局網みたいなのはなんか私たちが維持していかなきゃいけない部分なんだろうなっていうふうには思いますね。
うん。うん、一方っていうところがあるってことですか？
一方だと、なんかやっぱり私たちのその地元紙もなんかすごい同じようにその人員不足だったり、その働き方改革で、まあやっぱり今までのこう働き方はやっぱちょっと時代にフィットしてないよねっていう部分もあるだろうし、まあ部数ももちろん減ってきているし、広告の出稿量も減ってるだろうし、あと販売店ですよね。販売網を維持していくこと が、なんかこう結構大変になってきてる。特にうちとかは離島も抱えているので、なんかそこら辺の部分の、なんかこう大変さみたいなのも聞きますし、なのでそこら辺のその新聞のそのかつてのなんかこうモデルみたいなものは、でもやっぱりそのご高齢のその集落の結構ね、端っこに、離島の端っこに住んでる方とか、やっぱ新聞待ってらっしゃる方もいらっしゃるから、なんかそういうものはちゃんと維持していかなきゃいけないなと思うし、でも一方でその会社として企業としてのこう、なんていうか、維持していかなきゃいけない部分もあるだろうし、そこら辺のこうバランス、社会的な役割と、なんかその企業としてのバランスみたいな、それ多分全国紙さんも多分課題としては同じですよね。
そうですね、難しいですね。でもやっぱりなんかこう、我々、僕も若手の頃って、こう、なんかその地方紙さんの記事に結構学ぶ部分とかもかなり多くて、要はこう、そんな話題どこで聞いてきたんだろうみたいな本当に県の隅々まで行き渡る取材というか、その丁寧さというか、やっぱりそう学ぶ部分が多かったので、なんかそのそこからこう自分も取材に行くという機会とかもありましたし、地方紙さんの取材もまあ人員厳しくなる中でもなんかやっぱり維持してほしいなっていう思いはなんか感じますね。そうですよね。
なんかそれが結局、なんか業界全体のためだっていうのはなんとなく分かってて、なんかこの間 NHK さんの番組で秋田先駆け新報さんのなんかその、ドキュメンタリー番組ありましたよね。なんかあれ見てると、やっぱその、結局やっぱ地方紙の調査報道がこう国を動かすことってやっぱ結構あると思うんですよね。なんで、やっぱこう地方紙って大事だなと思うし、我々だったら原爆平和に関しての取材なりって、やっぱ我々にしかできないし、我々にしか言えないことがたくさんあると思うんですけども、ただその、なんだろう。一方で、なんか、そのことに価値があるんだってこともちゃんと伝えていかなきゃいけないなと思うんですよね。なんか、こう、例えばその地方紙、我々地方紙が特ダネを出したとするじゃないですか。
はい。
地元紙初の特ダネを出して、で、それを他の全国紙さんが追っかけるじゃないですか。
はい。
そう、追っかけた記事がネットに先にボンと載って、そこでペーパービュー、ボンって稼いでて、だから我々の特ダネが儲からないみたいな。なんかそういう状況ってのもここ10年ぐらいずっとあって、それ多分他の地方紙さんも同じようなこと言われたりしてたんですけれども、だからなんかそういうこう食い合いみたいなのもあるし、でもなんかそうしていくと結局地方メディアってどんどん疲弊しちゃいますよね、結局。
ああ、でもその話をすると多分特ダネ自体がね、あんまり儲からないですよ。
まあ、そうなんですよね。
そうそう。この間も国交省のね、なんですか、統計の不正の話とかも、あれ朝日新聞のね、特報なんですけど、だって知ってる人多分ほとんどいないと思うんですよ。だってみんなその日のうちにはどんどん追いかけてるっていうか、NHK とかもすごい早く出してましたからね。だから、まあ、そういうところで差がつくってことはあんまりないのかなと。でむしろ、僕ちょっと聞きたいのは、六倉さんってその東秘支局にいらっしゃってね、普段はどんな取材をしてどんな記事書いてるんですか？
NNN 六倉大輔さんとの議論の続きは次回お送りします。ここで六倉さんからお知らせがあります。
はい、ということで六倉大輔さんとのお話お届けしてきましたが、六倉さん、
はい、
NNN のご紹介をぜひよろしくお願いします。
はい、長崎新聞ポッドキャスト NNN は毎週金曜日午後6時に配信しています。 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music などの各種プラットフォームのほか、 YouTube でも配信しています。公式 Twitter もフォローしてください。
何かまずビギナーはここからみたいなおすすめの回とかありますか？
ビギナーはここから、まあ、一番こう跳ねたきっかけになった、やっぱこう、長崎新聞社歌復活大作戦はちょっとこう、聞いていただきたいなっていうのと、あとですね、先週、今週、配信分、はい、長崎県の、名物料理である、皿うどんについて、徹底調査するっていう、記事について、まあ、存分に語り合っている回がありますので、まあ、ちょっとお腹が空いてくるので、ぜひ聞いていただきたいなと。
いいですね。夜に聞くにはめっちゃ良さそう。 ということで、ぜひリスナーの皆さんも NNN お聞きになっていただければなと思います。リンクも貼っておきますのでよろしくお願いします。六倉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の真田亮がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。